ご飯と味噌汁、アーユルヴェーダのある暮らし。
こんにちは。昨日はお便りをご紹介しそびれてしまったので、今日はお便りをご紹介しながらお話ししていきたいなと思ってるんですけど、昨日のお話の中でね、そうなんでリーちゃんの話が出たのかっていうところで、そうだ言い忘れたって思ったんですけど、なんかその自分の中で、そうそう考えるべきことが増えたんですよね。で、そう、それで私はお風呂に入る時間がすごく自分にとって癒しになるなってことを感じて、でそれでお風呂にゆっくり入れたっていう話とりーちゃんのお話をしたっていう経緯があったんですけど、そうそう、それ言うの忘れてたんですけど、なんか私にとってそのお風呂って、まあ、そもそもね、お風呂はアーユルヴェーダでいうところのバータを鎮静させるっていうね、あの疲れを癒すっていうとってもいい働きがありますよね。なので、以前から私はもともとバータ高めの体質だっていうところから、そうなんかお風呂に浸かるっていうことがすごく好きだったんですよね。これはあの子供の頃は嫌いだったんですけど、でもいつぐらいかな、中学生ぐらいからですかね、お風呂にもう1時間ぐらいとかですかね、追い焚きボタンを押したまんまお風呂に入って、飲み物とか、雑誌とかをそうあの持ち込んでゆっくりお風呂で過ごすみたいなことを結構してたんですよね。そうそう、あ、ちょっと脱線しますけど、雑誌の話で言うと、この間会社でね、たまたまあの今の子って雑誌読まないよねって話になったんですよね。でそこからあの話してたスタッフが私と同年代か、まあ、ちょっと上ぐらいのスタッフだったんで、何の雑誌読んでたみたいな話からね、なんかジッパー読んでましたとか、キューティー読んでたとか、あとなんだっけ、 MC シスターズ読んでましたとか、なんかそんな話が出て、あ、なんか雑誌の時代ってすごく良かったなってことを振り返ってたんですよね。私もいろんな雑誌を読んでましたけど、やっぱりすごく好きな雑誌はもうね、すごいちっちゃい文字まで食い入るように見てたよねって話をみんなでしてたんですけどね。だからその雑誌がメインだった、あの情報として、最新のトレンドっていうのはね、雑誌からあのね入手してたっていう時代があったんですよ、以前は。そう、でもその時は本当に雑誌に対しての集中力とか活字を読むっていうことができていたっていうことで、すごくいい時代だったよねってことをね振り返ってた、そんなお話をねしていたってことがありました。だから今あんまりね、みんな雑誌とか読まないかもしれないけど、改めてなんか雑誌を食い入るように読んでいたってことをまたちょっとしてみたいななんてことをね、はい、そんなこともね考えておりました。でちょっとお風呂の話に戻って、そうそう、お風呂っていうのはそうやってね、すごくバータを鎮静させてくれる、なんか私にとっては瞑想スポットみたいなところもあって、それでね、なんか最近というかここ2、3日ポッドキャストの収録は午前中に終わらせてしまって、で夜はお風呂にゆっくり入って、で完全にリラックスタイムを楽しむみたいなね、そんなことをすごく心地いいなってことをね感じていたってとこから、昨日みたいなお話につながったってとこがありました。なのでね、子育て忙しいママさんたちであったりとか、あの病気のご家族がいてとか、病気のペットがいてっていう方にとってもね、もしかしたらね、そういう一人でお風呂タイムを楽しむっていう時間はとってもいい癒しの時間になるんじゃないかなってことをね、私自身が体感したってことがあったので、ちょっとこんなお話を冒頭にしておりましてみました。はい、でね、私もね、なんかアーユルヴェーダのある暮らしをちょっとずつ取り入れ ながら自己観察をしてきた中で、最近ねすごくね顔の形が変わったなってことをねそう考えていたんですよね。だからアーユルヴェーダとか、アーユルヴェーダじゃなかったとしても自分自身を大切にする暮らしっていうのをしていると、体型とか顔の形とか、いろんなとこが変わってくるっていうことがねありますよね。で今日のお便りはね、そんな、体型が変わってきましたっていうお便りをいただいたので、こちらをご紹介したいと思います。ごはみそネームホーリーバジルさんからお便りをいただきました。きょんさんはじめまして、ホーリーバジルと申します。ちょうど2年ほど前から毎日楽しく聞かせていただいております。ふと 2,3 年前からのことを振り返る機会があり、この変化は京子さんと浩太さんのおかげではないかと思ったのでお便りさせていただきました。浩太さんはね、漢方レディオの浩太先生のことですね。はい。その頃の私は正社員として障害者施設で働いており、更年期の始まりと重なり体調を崩していました。夫は健康診断がきっかけで大腸に腫瘍が見つかり、切除手術をしたら悪性と、診断された時期、そして娘が2人いるのですが、3年前コロナが始まり2人とも大学を中退し社会人として就職、しかし2人とも体調を崩し再び学生に戻る、同じ学校には戻らず、そのために遠方へ引っ越した時期、家族がみんな、いえ世界中が大変な時期でした。本当そうでしたね。私はアーユルヴェーダの本にはかなり前に出会っていましたが、白湯を飲むことと舌磨きくらいしかやっていませんでした。でもキョンさんのこのポッドキャストに出会ってから、夫と共にオイルうがい、鼻うがい、たまにアビアンガもして、グルテンを取りすぎていることも気になっていたので減らしてみました。まだ途中段階とは思いますが、以前より頭が随分すっきりしているし、体も軽くなり便もすっきり出ることが多く、便やおならも匂わなくなりました。私たち夫婦はもともと痩せ型で、特に夫は常に太りたいと思っていても太れないことで悩んでいました。しかも、結構な量を食べていました。がんが見つかった頃はめまいなども起こるほどさらに痩せてしまいましたが、今では消化力も整ってきたのか4キロほど太ってきました。私に至っては 5.5 キロほど太り、もうこのぐらいでいいかなと思っています。笑い。今現在娘たちは2人とも社会人として遠方で楽しく暮らしているようですし、夫のがんも再発しておらず、私も同じ職場でパートとして働いています。マイナスオージャスを返済し終わり、やっとオージャスが少しずつ溜まってきたのか、今まで考えてもみなかったスポーツジムに夫婦で通うようになったところです。今回上ティッシュを申し込むことができ、その日を心待ちにしています、ということで、ホーリーバジルさんありがとうございます。はい、そうですね、上ティッシュでお話しさせていただくのを私もとても楽しみにしております。そうそう、太りたいけど太れないっていう人にこそアーユルヴェーダのある暮らしは本当におすすめだなって思っていて、私自身は太りたいって思ってたわけではないんですけれども、なんか体のバランスがおかしいなってずっと自分で思ってたんです。それはダイエットを中学生高校生ぐらいの時に始めてからずっとそう思ってたんですよね。そもそもね、高校生ぐらいの時って結構、体がみずみずしかったり、それってすごくいいことですよね。なんかもう弾けそうみたいな感じだったんですけど、なんかそれがすごく嫌だったんですよね。なんか私が高校生の頃はガリガリのモデルさんとかが結構まだいた時期だったので、それがいいと思ってたのか、 なんか世間的にそれが良しとされていたってとこがあったので、なんかその世間の基準に合わせたいみたいなとこがあって、それでダイエットをしていたんですけど、でもなんかその時から自分の体のバランスってなんかおかしいんだよなと思って、やっぱ当然ダイエットしたら、まあ、私のダイエットがねちょっと間違った方向だったっていうこともあって、とにかくお腹はへこむんですよ、食べなければ、でお腹はへこむんだけど他の部分は痩せないみたいな感じだったから、だからバランスがね変だなって思ってたのがずっと続いていたんですよ。もうずっとずっと続いていたんですけど、でもアーユルヴェーダのある暮らしを始めてからお腹がとにかく豊かな感じになりました、なんかお腹すっごいへこみすぎちゃっていて、筋肉も落ちてしまっていて、大切な内臓を守るものが何もない無防備な状態だった。だからその大切なものを守るものがついていなかったからか、精神的にもやっぱり不安が多かったんですけど、でも気づいたらお腹の周りにはしっかりと筋肉もついて、やんわりと脂肪もついてた感じになっていると思うんですよね。で、その安心感から、精神的にも安定したっていうこともあり、きっと体重も増えたのかなって思うんですけど、私は体重を測らないのでどうなってるのか数字的なところはちょっとわからないんですけれども、でもお腹につけたかった太ももとかね、お尻のお肉はどうなったかっていうと、見事に移動してるなって感じがしていて、お肉なのか水分なのかわからないですけど、でも今では自分の足が太いなとかいうことは全く思わなくなった。だから自分の体に対しての不満っていうのがもうほとんどなくなったって言っていいかなって思いますね。自分の体が嫌いじゃなくなったっていうことがありますね。そうだから多分体重的にはどうなのかなちょっとわからないですけれども、とにかくお腹は太くなったっていうことがありますね。そう、痩せたいっていう人も太りたいっていう人も多分ね、アーユルヴェーダのある暮らしをして自分らしさを大切にしてると、なんか多分納得できる体に近づいていくんじゃないかなっていうのが私の体感ですし、多分ホーリーバジルさんご夫妻もなんかそういうところあるんじゃないかなって思いますね。で、さらにジムに通い始めて、自分自身をもっとね、そうですね、アップデートしていく、無理にじゃなくって心地よさを求めながらアップデートしていくってことをご夫婦でね取り組まれているっていうところがねすごい素敵だなって思いましたね。なんか太りたいけど太れないっていう人はね、太りたいけど太れないっていう人も痩せたいけど痩せられないって人も一緒だと思うんですよね。なんかその執着する部分、注目する部分っていうのがなんか間違っちゃってるってこと結構あると思うんですよね。そうだから体型とか、体質もそうだと思うんですけど、何が一番大事なのかなっていうことを考えると、これは自分らしさを取り戻すってことが一番大事だよねって思っていて、で自分らしさを取り戻すのに何が大切なのかなってことを考えると、それはやっぱりアーユルヴェーダの中にねたくさんの知恵が詰まっているよねっていうことをねすごくね私も体感していて、ホーリーバジルさんご夫妻もねそんなことを体験されている最中なのかなっていうふうにねお便りを読みながら感じておりました。またちょっとセッションの中でねいろいろとお話しさせていただけたらなと思います。はい、ということで今日は、ホーリーバジルさんが感じたアーユルヴェーダのある暮らしをしてみてどう変わってきたかっていうことのねシェアをこちらでお話をさせていただきました。皆さんもねいろいろあるんじゃないかなって思いますけどね。あとお便り、そうご紹介したいお便りね、本当は今日違うお便りご紹介しようかなって思ってたんですけど、孤独と孤立に関してのね反響が結構あったのでお便りをいただいていたりもするので、近々ねそちらもご紹介していきたいなと思っております。あとね先日ちらっとお話しした オムラジさんの方での私がゲスト会にお邪魔した回が公開されました。で、1回目の配信は50分ぐらいだったかな、結構ロングだったんですけど、私は家事をしながらね、ながら聞きをしていたんですけれども、その中のお話の中で、あ、ここもちょっと掘り下げてごはみそでもシェアしたいなみたいなところがあって、すごくね、いいお話ができていたなって我ながら思うところがあったので、皆さんもよかったらね、聞いてみてください。で、なんかね、音質がすごい悪かったのっていうことをね、そう、オムラジのケンスケさんとね、そんなお話もDM の中でね、やり取りしたりしてたんですけど、なんかね、音質的にはね、電話でお話ししてる声を聞いてるような感じ。そうそう、外でね、収録をしてたんですよね。で、すごくね、天気が良くて、東京ミッドタウン八重洲のテラスでね、収録をしてたんですけど、もう天気が良くて気持ちがいいもんだから、いろんな人がそこを出入りしていて、結構周りの人の声とかも入っているんですけど、そういうなんかライブ感とかもね、楽しんでいただけたらなって思いました。はい、ちょっと長くなりましたけど、今日はお便り紹介できました。それでは皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。今日も聞いていただきましてありがとうございます。